ポッドキャストの一人語りもですね、少し慣れてきました。若い人たちの給料が上がらないという問題でですね、話をしてきましたけれども、それを聞いてくれた人からですね、いろんな声が少しずつ集まってきまして、こういう声がありましたので、紹介をしたいと思います。確かに給料は一緒だと。そこは変わらない。ただ出ていく分は増えてんだっていうんですね。具体的にはですね、まず携帯代。確かに30年前私携帯持ってませんでしたので、携帯代ありませんでしたけど、今の若い人たちは毎月携帯代払いますよね。まあ、さらには例えばパソコンですね。私の時はパソコンが出だした頃でしたけれども、職場にはありましたけど、家でパソコンを持つっていうのはあまりなかった。ようやく普及しだした頃ですか。今はどうでしょうかね。もう3年に1回ぐらいは変えないとですね、まあ、普通のなかなか若者同士のコミュニケーションを取れないと、まあ、そういう話をしていました。まあ、その他にもですね、例えば車の免許、これは、私の時で大体20万ぐらいで取れましたけど、今はやはり30万近くかかるということで、若い人たちの車離れということが言われてますけれども、これも実は所得が低いということと関連あるんじゃないかと、こんなことを話をしてくれた若者がいました。やはりですね、これだけ若者もですね、生活が多様化をし、最低限のお金を使わなければならない状況の中で、やっぱり若い人たちの給料が上がってこないとですね、本当に、むしろだんだんだんだん現実的には30年前と同じではなくて、むしろ貧しくなってるんじゃないかという声が若者の中にあるということを改めて感じました。そこで再評価されるべきだと私が思いますのは菅政権なんですね。岸田政権が誕生して1年経ちましたので、少し冷静にですね、菅政権について評価をする声が出てきているというふうに思います。まあ、残念ながらですね、政権の末期には支持率下がりまして、そして非常に厳しい声が私のところにも届いていました。しかし1年経って考えてみたら、菅義偉政権というのは実はですね、若い人たちに光を当てた政権なんではないかと。例えば携帯電話の料金を下げるということを決断をしました。これもちろん高齢者の皆さんにもですね、効果がありますけれども、携帯一番使うのは若い人たちですから、そういったところには効果がある政策だったでしょう。その他にもですね、例えば不妊治療の保険適用、これは従来の医療という考え方を転換するですね、大政治決断だったんですね。若い人たちで子供ができなくてですね、何とかしたいということでですね、ものすごく経済的に切り詰めながら、不妊治療をしている人たちがいました。そういった方々に光を当てて保険を適用するということをですね、自らが総理に決断して、そして実行することをしました。官房長官時代に私もですね、菅さんといろいろ話をして実現できたことがいくつかあります。例えばですね、生活保護家庭の進学の問題、18歳になるとですね、働くことをですね、これを強く奨励をされる生活保護家庭が進学への道を開けないだろうかということでお願いをしましたところですね、非常に迅速に判断をいただいて、それをバックアップする仕組みというのがですね、十分ではありませんがスタートをしました。そしてですね、もう一つ私が提案をしたのは、幼稚園にも保育園にも行ってない子どもですね、そういう子どもたちの実態を調べてほしいということを菅官房長官の時代にですね、お伝えをしたところ、それもすぐ調査をしてくれました。来年の4月から子ども家庭庁というのがスタートしますが、この子ども家庭庁ではまさに幼稚園にも保育園にも行ってない、まあ、制度の狭間で落ちている子どもたちのしっかりとケアをしていくと、そしてその家庭を支援をしていくということが明確に示されましたので、ここは菅義偉総理らしい決断を官房長官の時代からしていたという証左ではないかというふうに思います。で、私も自分の政治家としての役割は何かなというのをですね、そろそろ政治家としての折り返し点で考えるようになりましてね、そこに光を当てていこうと。若い人たちの給料をどうやって上げていくか、さらには若い人たちの負担をできるだけ軽減をして、どう若い人たちが元気にこの日本社会で生活していけるのかということをですね、自分の政策のど真ん中に据えながらこれからやっていきたいというふうに思っています。また皆さんからも声を聞かせていただけますようにお願い申し上げます。